こんばんは。ですね、今日はですね、だらだらと、ちょっと雑学 .com より雑学読み、をだらだらと、垂れ流していこうと、結構ここのサイト面白くて、自分雑学好きなんで、ですね、まあここ見たりするんですけど久々、数年ぶりそれでも、っていう形でちょっと、読みたいなと思いますまあまったりした感じで、まあ作業しつつ、聞くようなイメージ、深夜に何か作業をしてる方がですね、また寝る時に、ちょっと、なんだろう、そこまで強い刺激じゃなく耳に刺激を与えつつ寝たい方にはいいのかわかんないけど、とりあえずそんな感じで、ちょっとやってみたいと思います。で、これはですね、まあかなりあるわけです。2000年の12月からあるんで、適当に自分がこれ読みたいなと思ったやつを選んでやっていこうかなというふうに思います本当にただの雑学です。でも結構面白い。いきます。ハヤシライス、知ってる方も多いんじゃないかと思うんですけどね。で、いきましょう。ハヤシライス、林さんが作ったからハヤシライス。冗談のようだが、こればかりはどうやら本当らしい。この林さん、丸善の創業者として知られる林雄敵。牛肉が大好物で、友人が訪問するとあり合わせの肉と野菜のごった煮にトマトケチャップで味をつけ、ご飯に添えて出していたという。今一つハッシュドビーフ語言説もある。確かにハヤシライスのソースはハッシュドビーフにルーでとろみをつけたもの。ちなみにハッシュドビーフらしき料理は1885年明治18年アメリカ人ホイットニーによる手軽西洋料理にビーフハッシュと称して登場している。日経12月2日。ハヤシライスが一般に広まったのは明治30年代。1906年、明治39年にはハヤシライスの種まで登場している。東京一貫堂が売り出したもので、ルーと肉を乾燥させた固形食品、熱湯に溶いて食べる一種の即席食品だ。西洋料理にご飯を合わせ即席食品にまでしてしまう。ハヤシライスの歩みは日本の食文化の深みを感じさせる。で、語源の真相はというと、残念ながら藪の中、林さんという人が大好物だった説まである。案外、林さんがハッシュと自分の名前をもじって命名し、気に入った林さんが毎日食べに来ていたなんてところかもしれない。曖昧な結論も日本的でいいんじゃないかな、てな感じのコラムが、ダラダラと続く感じです。次、動物の血液型。動物にも血液型はある。猫なら人間のそれとは違うものの ABAB の3種類。犬の場合は2種類のシステムがあって、1システムで3種類、 D システムで3種類、この組み合わせで9種類。最近はペットを大切にする人が増えて、輸血が必要になる治療も増えている。血液型の判定が必要になるが、状況はむしろ厳しい。1997年に判定器具メーカーが倒産。血液型判定を請け負ってきた業者も試薬不足で2000年5月に業務を落ち切っている。血液型が判定できず、今獣医たちは大弱り。占いなどで日本人が血液型を気にし始めたのは、昭和初期に心理学者古川武次が発表した血液型と気質に関する論文がきっかけ。後昭和46年1971年出版の能見正彦著血液型でわかる相性によって、相性と血液型の関係が指摘されブームになった。血液型は犬や猫だけじゃない、カエルや蛇にもある。一説には植物にもあるとか。まあ植物の場合は糖タンパクが血液を凝固させたわけで、それを血液型というのは極論だけど、大根は O 型、そばは AB 型など話としては面白い。 AB 型の人は B 型の猫など、人と動物の血液型相性占いはどうだろうなんて話もある。こちらは冗談のようで、介護犬と飼い主の相性なんてことになると研究の価値がありそうだ。そうすれば動物の血液検査ニーズも高まって、判定業者が乗り出し獣医師が助かるなんてことにつながるだろうか。残念ながらそこまでは道のりが遠いようだけど、なるほど。で、続いてボールペン。文具の通販市場が伸びている。注文したその日、あるいは翌日には届くというインターネット通販が貢献している。文具市場は事業所向けに1兆3200億円、個人向け4800億円規模とされるが、その1割くらいが通販。筆記具の中で販売数量が多いのはボールペン。年間18億本ほどが販売されており、輸出向けも多い。日本でボールペンが使われるようになったのは第二次大戦後、進駐軍の兵士が持ち込んでからだが、あっという間に筆記具の主役となった。もっともボールペンが普及するには曲折もあった。昭和22年頃から出回り始めてブームとなったボールペンは、インクが流れる、ボールが抜け落ちるなどのクレームが続出し、昭和24年には下火に。再び脚光を浴びるのは2年後、改良された商品が完成してからのこと。ボールペンのインク、現在ではゲルタイプが人気。水性と油性の中間のようなもので、寒天のような状態に近づけてある。ゲルもそうだが、ボールペンの普及にインクの発展は欠かせない。ボールペンを発明したのはアメリカのジョン・ラウドで、1884年のこととされているが、実際の登場は1943年。ビロによる気功の発明とそれにふさわしいインクの開発を待たなくてはいけなかった。ところでボールペン、なぜか最初から最後までずっと日常的に書いて使い切ったという経験が少ないんだけど、なぜなんだろう。なくしたり書けなくなったり、あの先端、高度な技術が使われているだけに、考えてみればもったいない。次、日傘効果。傘の起源は日傘にある。雨傘が登場したのはせいぜい17世紀頃のことで、古代において傘といえば日傘。地球も日傘を指している。その正体はエアロゾルと言われる気体中を浮遊する微小な粒子だ。気象学的には霧とも言われたり、もや、あるいはスモッグと言われたり、工場から出る硫黄酸化物からできる微粒子のような人為的なものと、火山の噴火のような自然によるものがある。 SOXNOX は窒素酸化物で、エアロゾルはそれ自身で太陽光を反射もするし、雲の核となって間接的に太陽光を防ぐ要因にもなる。こうして地球の温度を低下させる。これが日傘効果だ。1991年のフィリピンのピナツボ火山の噴火が翌々年の日本の冷夏を引き起こしたなんて説もある。地球の日傘が及ぼす効果について、東京大学気候システム研究センターなどのグループが人工衛星を用いて調査した。産業革命から現在までの約250年間に排出された大気汚染物質微粒子による冷却効果は約 0.6 度。同時期の温室効果ガスの増加による温度上昇の半分程度の大きさに当たるという。つまり今後発展途上国の汚染対策が進むと、日傘効果が小さくなって地球温暖化がさらに進むと予測される。あちら立てればこちら立たず、地球環境は複雑で奥深い。いや、複雑にしているのは僕たち自身か。日本のへそ。兵庫県に生まれたから日本のへそといえば西脇市のことだった。経緯度で日本の中心となる東経135度と北緯35度が交差する町。ところが日本にはこれ以外にもへそが多くある。例えば同じく日本のへそと歌う石破町は、日本列島の中央、山梨県の中心に位置する町と定義する。同様に本州の中心、長野県の真ん中の町が松本市。へその町、群馬県渋川市は北海道から九州を直径とする円の中心に位置している。日本列島の中心を歌う栃木県の田沼町はちょっと複雑。 北海道最北端と九州最南端から日本海側、太平洋側それぞれの海岸線の中心を出し、両省をつないだ中心にあると説明している。もう一つ、地理的でなく人口上の日本の重心として知られていたのが日本の真ん中の村、岐阜県南村。ところが最新の国勢調査の結果、21世紀を前にして人口重心は隣の竹城町に移ってしまった。日本まんまん中センターまで作って村おこししていただけに村長も無念。実は西脇の日本のへそさえ最新の GPS 測量の結果以前の位置から移動している。まして人口重心となると時代とともにずれるのも仕方がない。せめて関西が復権して人口が西へと移動することを期待するほかないわけで、いや本当は村そのものに人口が流入する、そんな時代を期待したいな。微笑みを描く。驚いた。今回のコラムは書くにあたってバックナンバーを検索してみると、笑いに関するタイトルだけで1998年1月以来5回も書いている。しかもそのうち作り笑いと笑いというタイトルがそれぞれ2回。内容は違うけれど普段タイトルをつけないように気をつけているつもりだっただけに意外。真相心理でそれほど笑いを求めていたのだろう。史上描かれた最も有名な微笑みといえばモナリザのそれだろう。中世キリスト教社会が微笑聖母子像の表情に限っていた時代の後、ルネサンスの人文主義を得て描かれたダヴィンチの傑作。19世紀の画家ルノワールは天真爛漫な微笑みを描いたとして知られる。ところが彼が活躍した19世紀、微笑を描く画家は他にはいなかったとオルセー美術館のカロリーヌ・マチュ主任学芸員は指摘する。ブルジョワ社会だったゆえ肖像画には威厳が要求されていたというのだ。それでもあえて微笑みを描いたルノワール。息子が2歳を過ぎた頃、難しい顔をしていた父親の口の端を引っ張り上げて笑ってよとせがむことがあった。ルノワールは言っている。人生には不愉快なことがたくさんある。だからこれ以上不愉快なものを作る必要なんかないんだ。そうして僕はまた笑みを主題にコラムを書いてる。で次、覚える、思い出す。人間の脳を3つの階層構造で説明したのは医学博士のポール・マクリーン。三位一体脳モデルと言われるのがそれだ。生きるのに必要な爬虫類脳、それを取り巻き情動に関係する旧哺乳類脳、そして最も外側で理性を司る新哺乳類脳、いわゆる大脳新皮質とは新哺乳類脳を意味しており、その内側は辺縁系とも呼ばれる。内側なのに辺縁系というのは脳の中心部から見て辺縁だからだ。目から入った情報が記憶されるメカニズムは、まず一次視覚野から大脳新皮質に情報が渡され、それが辺縁系に伝えられる。新皮質で記憶を認識し、辺縁系で記憶が形成されているわけだ。東京大学の宮下康二教授らの研究グループが猿を使った実験で明らかにしたところによると、記憶の書き込み読み出しではこのプロセスにかかる時間に差があったという。記憶するとき新皮質から辺縁系の信号伝達にかかった時間は 0.01 秒程度なのに、思い出すときに辺縁系から新皮質へ伝達するのには 0.3 秒かかったという。覚えるより思い出す方が手間取るのだ。いやそれにしても30歳を超えると 0.3 秒が10倍も100倍もかかっているような気がするのだけど、あなたはいかがでしょう。てか俺別に30じゃねえけど。俺まだ20代中盤だし。で次、光を止める。高速は一定だという言葉が一人歩きしちゃってるから勘違いしてしまうのだけれど、光の速度が一定だというのは真空中の話。物質の中を通るときは変化する。水に入るとき屈折するのはそのためだ。光の速度は真空中ではおよそ秒速30万キロ。物質の中ではその物質を構成する原子と結びつき、ポラリトンという状態になる。 電子系と光子系がエネルギー交換しているような光とも物質ともつかない状態。こうして光の速度は遅くなる。この光速を一瞬止めたのがアメリカハーバード大の2つの研究チーム。1つのチームは摂氏零下 273.15 度、もうこれ絶対0度だ、絶対0度に冷やしたナトリウムガスを、もう1つのチームは摂氏70度から90度のルビジウムガスを使った。このガスにスイッチの役目をするレーザー光を当てた後、光信号を入れる。光信号がガスの中に入りきった瞬間にスイッチ用レーザーを切ると、光信号はガスの中にとどまり、再びレーザーを当てると元通りの信号となって出てきたという。ただしこの間わずか500から1000マイクロ秒、まさにほんの一瞬の出来事だ。ボブ・ショーに「さりにし日々の光」という短編がある。光が通過するのに長時間を要するスローガラスをめぐる物語。何年も前に亡くなった人が映り込んだガラスを自宅にはめて思い出とともに生きる人など、心を揺さぶられる話だ。光は過ぎてゆくからこそ美しい。対極将棋。将棋にも様々ある。世界に目を向ければ三大将棋として挙げられるのが日本の将棋と中国の将棋、西洋のチェス。駒に文字が描かれた将棋や象棋、象の、将棋の形で見分けるチェス。節目の中に駒を置く将棋やチェス、戦場を動かす将棋、形は違うけれどルーツは同じ。古代インドにあるとされる。発祥は紀元前3世紀頃のこと。当初はサイコロで駒の動きを決めていたらしい。日本に限っても将棋は現在一般に知られている縦横9マス40枚の駒で遊ばれるものばかりではない。日本に将棋が伝来したのは平安時代のことと考えられているけれど、それ以降の歴史を見てもより大きな盤を用いるものが各種ある。縦横12マス92枚で遊ぶ中将棋、縦横15マス192枚で遊ぶ大将棋、縦横17マス192枚の大大将棋、まだ縦横19マス192枚のマカ大大将棋、縦横25マス354枚の大将棋、さらにもう一つ、世界の将棋盤の中で最多の駒数を持つのが対極将棋。ここまで来るとマス目は 36×36、 駒数は208種類、804枚、駒を並べるだけでも数時間かかってしまう。よく言われるように取った駒が使えるのは日本将棋だけだが、このルールができたのが室町時代、戦国の世だ。戦に負けても大将が降参すれば部下たちは敵方の兵力として活躍する。ゲームにもそれが反映されたとされる。敵が味方になり、その力のおかげで展望が開ける。まさに対極的な視野を持ってこそ渡っていける世の中。さて現代の競争社会に対極感はあるか。次、小太り遺伝子。肥満に関する遺伝子が見つかり、肥満遺伝子と話題になったのは1994年のこと。この表現から勘違いされることが多いが、肥満を起こす遺伝子ではなく、本来は肥満を防いでいる。それが損傷することで肥満を抑制するレプチンと呼ばれる物質が働かなくなり、太ってしまうわけだ。これまで見つかった肥満遺伝子は、肥満の目安とされる BMI の指標が30を超える欧米に多い10のる肥満に関連するもの。日本人に多い BMI25 から30程度のいわゆる小太りに関する遺伝子ではなかった。この遺伝子を発見したのが群馬大の武田淳教授ら。 SHP という遺伝子に変異があったのだ。もっとも遺伝子に変異があるからといってそれだけで太るわけではない。日常の飲み食いがあってこそ。宮崎医科大の中里正光講師らによると、食欲を高める体内物質にグレリンというのがあるらしい。グレリンは脳や胃で作られ成長ホルモンの分泌を促す体内物質。これをラットに注入したところ、与えなかったラットに比べ1日の食事量が 4g 増え体重が増加したという。胃から分泌されるグレリンの量は空腹時に増えることも分かっている。 日本肥満学会の推計によれば30代以上の5人に1人は太りすぎだとか。遺伝子や体内物質の働きが明らかになってきたとはいえ、治療につながる成果はまだ少し先。30代も折り返し点を過ぎた身としては、医学の進歩に期待しつつ腹回りをつかんでみたりしている。俺は20代中盤、何度も言うけど。で、ジータレスミ369、イサム様コンって書いてあるんですけど、その様いらない、様って普通に言って、いらないですよ、様は。で、次、スゴロク。とりあえず、こんばんは。まあ遅い時間ですよね。スゴロク。スゴロクにはバンスゴロクとエスゴロク、2つの系統がある。バンスゴロクの歴史は古く、古代メソポタミアや古代エジプトでも遊ばれていた。ツタンカーメンの副葬品にもセネトと呼ばれるユーディバンが収められている。18歳で死去したという若きエジプト王もスゴロクに興じていたのだろう。バンスゴロクはその後も各地に伝えられ、現在でもバックギャモンとして遊ばれている。日本にも古くから伝えられており、689年にはスゴロク禁止令が出されたりもしているが、つまりは賭博として遊ばれていたわけだ。その後賭博はサイコロだけで行われるようになり、バンスゴロクは純粋な遊戯版として、江戸時代には嫁入り道具になるほど普及する。現在スゴロクとしてイメージされるエスゴロクの方は教材として始まったらしい。新米の僧に官職や仏名を遊びながら覚えさせるのが目的。日本では13世紀後半頃から用いられたのではないかと考えられており、当初の簡易スゴロクや仏法スゴロクなどいずれも絵がない。絵の入ったスゴロクは江戸時代に広まっている。人気を得たのが極楽浄土を上がりとする浄土スゴロク、栄珍というのがあって、ここに駒が来るとゲーム資格がなくなる、今の一回休みの原型だ。さらに江戸時代には東海道53次を進んでいく道中スゴロクも流行した。その後 S ゴロクには様々なバリエーションが登場。戦時中には戦意高揚を目的にしたものが現れるなど世相を反映している。最近では景気回復スゴロクなんてのもあるけど、現実の世は一コマも進めないうちから早振り出しに戻ると言われているようでもあり、なんだかなである。で、っていうか意外と遅くなのに起きてる、人ってそれなりにいるのかな。2時半過ぎてんだけどな、それなりにいそうだな、ありがたい感じで、じゃあ、次いきますかね。次オーロラ。遠近効果で写真では山の頂にさえ届きそうに見えるオーロラだけれど、その下のヘリの高さはおよそ 100km。 ジャンボジェット機の飛ぶ高さが 10km だから、オーロラははるかに高い。スペースシャトルがその中を通ることさえある。オーロラが放電現象によって発生していると考えられるようになったのは19世紀末のこと。太陽風に起因している様子が分かってきたのはロケットや人工衛星を使う宇宙観測時代の賜物だ。米国が人工衛星を使って初めて挙げた業績といえば、バンアレン帯と呼ばれるエネルギーの高い放射線帯の発見だが、それもオーロラ観測がきっかけ。オーロラの名前はローマ神話の夜明けの女神アウロラに由来する。ただその明るさは実はそれほどでもなく、通常は月に照らされた雲と同程度だという。原理的にはネオン管が光るのと同種の原理だけれど、その電力はやはり桁外れで、大型の発電所の発電電力のおよそ1000倍くらいの電力が発生していると。オーロラの見られる日数は経度によっており、日本では北海道北端でせいぜい10年に1度、欧米ではニューヨーク、ロンドン、モスクワあたりで年間10夜、サンフランシスコやパリで1年に1夜の頻度だという。このところ盛んなオーロラ観光、オーロラ観光暖冬は日本から1万人以上がオーロラを見にアラスカへ出かけたとか。 スウェーデンなどを訪れる人もいる。オーロラ観光に訪れるのはもはら日本、もっぱら日本人とドイツ人だそうで、地元では物好きと見ているらしい。そう言われたって、いや、やはり見てみたいよね。経度じゃなくて緯度だった、間違えた。音高い、音でかい。そうか。もうちょっと下げないとダメか。音高いって言われた、でかいじゃなくて、高さで次。ソロバン、京都の北野天満宮では年始のソロバンの弾き始めが恒例行事となっている。2001年は長さ 5.5 メートル、玉の数2000個という世界一の長尺ソロバンが奉納された。ソロバンにはどこか東洋のものというイメージがあり、語源も中国語のスアンバンとされる。確かに中国でも紀元前から玉を使った計算が使われていたが、同様の手法は古く紀元前3000年以上前のメソポタミアや古代ローマでも知られている。別々に進化したのか、どちらから伝来したのかはわからない。日本へは室町時代まで中国から伝わっていたことが知られている。現在残る最古とされるのが1592年加賀百万石の大名藤田利家が陣中で利用したソロバン。縦7センチ、横13センチ。上にある5つの玉が2つ、下の、5の玉が2つ、下の1の玉が5つといういわゆる中国ソロバン。実は現在のような5玉1つ、1玉4つのソロバン歴史は浅く、昭和10年の小学校教科書改訂がきっかけ。日本の位取りに合った玉の数をということだった。中国ソロバンで5玉が2つあるのは、一石が16両だったことから、一桁で15まで置けた方が便利だったからのようだ。あるいはロシアソロバンでは玉が4つしかない櫛がある、4分の1ルーブルなどの位取りのためだという。国や時代が違えば玉の数も変わる。常識にとらわれてちゃいけない。物事を眺めるときには御和算で願いましてはでいこう。OK ですって言われた。どうもどうも。で、次、台風の進路予想。グローバル化の進む天気予報の世界、現在では10の気象衛星、約4000の観測所、約7000隻の船などからの情報が専用の通信システムを通して毎日配信され、各国で共有されている。気象庁が1日に収集する情報量はおよそ50メガバイト。もっともそれを元にした予報の精度は各国の数値予報モデルやスーパーコンピューターの性能により差がある。数値予報というのは大気をサイコロ状に切り、それぞれの状態を元に気象を予報するもの。サイコロの一辺が小さいほど正確な予報ができるのだが、その分計算量も膨大になり、明日の予報をする計算に1日かかり予報の意味をなさないなんてことになってしまうので、おのずとコンピューターの性能に制限される。北半球全体の予想天気図の精度では欧米諸国に遅れを取っている日本だけれど、台風の進路予想では世界のトップに立ったという。国際比較をしたのは米国海軍研究所で、昨年北西大西洋で発生した23個の台風の予想中心位置と実際の進路との誤差を比べたもの。台風の予報はいくらモデルの格子間隔が小さくなっても、初期にどのようなデータを与えるかで予測値が違ってくる。初期の台風の様子を正確に観測できる技術はまだなく、ボーガスと呼ばれる疑似データを当てはめるしかない。ボーガスは過去の研究成果をもとにした典型的な数値が当てられる。気象庁のそれが優秀だったということでもあるだろう。2001年3月から気象庁に新しいスーパーコンピューターシステムが導入され、台風の進路予報についてもさらなる改善が期待されている。大自然を前にした人とコンピューターのこんな共同作業をと思うと、テクノロジーの可能性ってまだあるんだなと改めて気づかされる。これちなみに2001年の話だから、もうとっくにこの多分数値はね、上回ってるんでしょうけどね、いろいろ。で、次、ガラクタ DNA。 遺伝は何らかの独立した因子で規定されるという概念を確立したのはメンデル。彼の研究は生前はほとんど注目されることはなかった。進化論で知られるダーウィンも同時代の人で、純種同士の受精による繁殖で生まれるのは完全な融合物ではなく別個の個体の混じり合いではないかという考えを抱きもしたようだけれど、その答えが書かれているメンデルの論文に気づくことはなかった。メンデルの研究が知られるようになったのは20世紀に入ってからで、遺伝子という名前も20世紀の初頭に付けられた。その後、遺伝子は染色体の中に含まれているということが分かってきて、染色体を構成するデオキシリボ核酸 DNA とタンパク質のうち DNA がその本体だと分かる。ちなみに最近よく聞くゲノムという言葉は生物の持つ遺伝情報全体を意味するもので、人の場合だと23対の染色体に収められているということになる。遺伝子にはタンパク質の設計図になるエクソンと途中で削られるイントロンがある。エクソンはヒトゲノム全体の 1.5%、 残りのほとんどはガラクタ DNA だという。ただガラクタだからといって役立たないかというとそういうわけではなく、東京工業大学の岡田康則教授は進化の多様性を生み出す原動力の一つと指摘している。設計図もガラクタもあってヒトゲノム、僕たちに続く生命40億年の歴史は効率ばかりじゃ語れない。で、次、結構面白いでしょ、そうでもないかな。二足歩行。大手メーカーから二足歩行ロボットが発表され、スムーズに歩いたり踊ったりして驚かせてくれたのはつい最近のこと。ロボットの歩行理論の基礎は旧ユーゴの研究者ブコブラトビッチが1980年頃まで完成させたと言われている。 ZMP ゼロモーメントポイントという概念がそれ。足の裏のどこに力を込めているかという考え方で、その変化に応じて足と床の接触の仕方も変わる。その規範を踏まえることが安定性の高い歩行につながる。最新のロボットにもこの概念は使われている。安定性というと誤解が生じるかもしれない。人間の歩行は体の重心から下ろした垂れた線、垂線が、足で支えている範囲に入っているという意味での安定性はない。そうした安定性を保つ歩き方を正歩行というけれど、人間がそれをするとかなり不自然な歩き方になる。足が小さすぎるのだ。人間が自然に歩くとき、多くの時間重心は安定する位置から外れている。重心が外れ倒れようとするときに足を差し出す、そうした歩き方なのだ。これが同歩行と言われるもの。倒れようとするところを支えるわけだから、差し出した足には地面からかなりの衝撃を受ける。バランスだけではなく、この衝撃の吸収も二足歩行ロボットの重要な課題の一つとなっている。一歩一歩倒れながら歩く僕たち、安定を求めていては僕たちは今のように前進することはなかった。次、顔立ち。東京大学の原島博史教授の研究室で平均顔を作成するツールを開発公開している。いろいろな人の顔写真を準備して実行すれば、それぞれの目や鼻や口といった部位の大きさや位置関係などを数値化し、平均値を算出して平均顔が作られる。研究室では実際に職業別に作った平均顔を公開している。銀行員やプロレスラー、政治家など。銀行員は真面目で実直そう、プロレスラーは太い眉ににらみつけるような視線、政治家は眼鏡の奥の表情に乏しいトロンとした目と、それぞれの職業の典型的な顔になっているのが面白い。会社を辞めて独立した途端いい顔になった知人の例は少なくない。長続きしているカップルは血が通っていないはずなのに顔立ちが似ている。ペットと似た飼い主というのも珍しくない。いや失礼、ペットが飼い主に似たのかもしれないけど、ともあれこう考えると、たまたま特徴のある顔をした人がその職業を選ぶというよりは、職業が顔を作っているのだろう。4月になって新入社員が会社に迎えられる季節、研修も様々に行われるけれど、そうして職に合った顔が大量生産されていくわけで、毎朝鏡を見て自分がいい顔をしているかどうか確認する。 化粧でごまかすのじゃなく、いい顔をしようと努力してみる。そのことが日々少しずつ何かの型にはまってしまう自分を押しとどめ、理想の自分に向かわせていく、そんな気がする。次、狭くなる世に。オハイオ州立大のグループが米科学振興協会の総会で、アフリカ最高峰キリマンジャロの雪が15年後にはなくなるという予測を発表した。温暖化の影響によるものだ。同じ影響はチベット高原やペルーのアンデス山脈の氷河や間接にも現れるという。氷河の後退などが起こると太陽光を吸収しやすくなるため、気候も大きく変動する。地球温暖化の影響については、各国の科学者らが構成する IPCC の作業部会でも、2100年までに世界の海面水位は9センチから88センチ上昇するとしている。仮に50センチ上昇すると、日本では1412平方キロメートル海面下に海面下に沈み、290万人が移住を余儀なくされることになるとか。世の中は広がっていくものだと単純に信じていた高校生の頃、ネビル・シュートの渚にてを読んで衝撃を受けたのを思い出す。映画もリメイクされたのでご存知の方も多いだろう。核戦争後、迫る放射能を逃れオーストラリアに生きる人々、世界は狭くなるのだという気づき。そういう視点で周囲を眺めると、一大事のように思えていた大学受験がなんだかちっぽけに思え、だけどそんなに何気ない毎日が愛おしく、明日滅びるかもしれないのなら今をせいぜいしっかりやるか、なんて思ったりした。発展するばかりが文明じゃないし、拡大するばかりが経済じゃない。温暖化の世に若い日の青臭い決意を思い出しつつ、その青臭さも悪くないな、なんて世の中を眺めている。次、自己修復。田村茂の幻想的コミックファンタスマゴリアデイズの一編に、サボテンでできた飛行船が水星にぶつかる物語がある。ボロボロになった飛行機を見て修理できるかと心配する同行者に、サボテンだから自分で治るよと言い聞かせる。妙に納得。生物の傷は自然に回復するように向かうけれど、物質は難しい。そんな中、アメリカイリノイ大学の研究チームが細かなひび割れを自己修復するプラスチック材料を開発した。液体の修復剤が入ったマイクロカプセルと修復剤を硬化させる物質を複合して混ぜ込んだエポキシ樹脂が、それ材料にひび割れが起こるとカプセルが割れ、修復剤が割れ目を満たす。それが触媒で硬化して割れ目を密着、修復される仕組みだ。自己修復といえば、機械技術研究所でも3次元ユニット機械の自己修復を研究している。壊れた一部品にそれが全体のどの役割を担っているかの情報がなくてはならないなど、工夫すべきところは多いという。人間だって手の甲の切り傷が回復途中で間違って指になっちゃったら大変だ。そういうのは回復ではなくホラーという。手の甲は手の甲という一部でなくてはならない。家電リサイクル法の施行もあり、今壊れたり不要になったりした機械類の処分が話題になっている。思考か先に製造と逆行程に気を配り、環境負荷を軽減される生産システム、インバースマニュファクチャリングの重要性が説かれてもいたり。考えてみれば、僕たちは今廃棄の文明を生きていると言えるかもしれない。21世紀自己修復の文明に移行することができるのだろうか。サボテン飛行機はまだ当面望み薄だけれど。で、次、スパイス戦争。世界の四大スパイスといえば、胡椒、シナモン、クローブにナツメグとされる。今でこそありふれた商材だけれど、かつてはこれらが香料が世界を動かしたこともあった。ナツメグはメースとともに肉づくという熱帯性植物から取れる。産地はインドネシアの奥地モルッカ諸島。ヨーロッパでは手に入りにくく大変な価値があった。ナツメグの袋詰め一つで家が買えたとか。貿易に携わる200労働者はポケットのない作業服を義務付けられたなんて話も伝わる。 コロンブスが間違ってアメリカ大陸の一部を発見することになる。西への航海に出たのもモルッカ諸島のスパイスとジパングの黄金が大きな動機。マゼランが初の世界一周を目指したのもスパイスが理由。彼なき後ようやく母国にたどり着いたビクトリア号にはスパイスがたっぷりと積まれていた。その販売益は多くの乗組員や両船の喪失を補って余りあるものだったと。スパイスが生んだ大航海時代、高加諸島の利権をめぐるスペインやポルトガル、そしてオランダやイギリスを交えての争いはスパイス戦争とも呼ばれている。17世紀半ばまで続く血生臭い時代でもあった。今スパイスの香りはせいぜい街角のカレー屋に足を向かわせるまでで、僕たちを大航海に誘うことはない。そのカレー屋で手にした新聞で目にする菓子のおもちゃを恐喝なんてニュース、スケールの違いはあれ、人間は今日も貴重品をめぐって争っている。次、天候の心理。降り続く雨を眺めながらちょっと物思いにふける。小説やドラマでは雨模様は内省的な日として描かれることが少なくない。気圧の低い日は心拍数が少なくなり気分が沈静化する傾向がある。逆に気圧が高いと心拍数が増えて高揚した気分になる。これを踏まえると雨の日に内省的になるというのもそれなりに納得いく設定ではある。気候が心理に与える影響といえば、もうすぐ近づく春もそうだ。冬の寒さからもうすぐ解放される。その期待が心を浮き立たせる。おまけに日照時間が長くなっていき、太陽の光をふんだんに浴びる。ホルモン分泌の関係で大脳が刺激を受け、性衝動も高まり、恋の予感に心を震わせる。確かに光が消化体やメラニン分泌に影響を与えるのは事実で、睡眠障害等の治療に光照射療法なども知られている。ただまあ、天候に左右されるばかりじゃないのも人間。雨に歌えばのジーン・ケリーを思い出しつつ、雨の日もちょっと楽しい気分になる。次、花粉量予測。日本で初めてスギ花粉症が報告されたのは1964年のこと。その後患者は急増、現在では日本人の10人に1人が花粉症に悩んでいるとされる。潜在的に花粉症になる人まで含めると3割から4割ともいい、まさに国民病と言ってもいい状況だ。最も患者数が多いスギ花粉症は日本独特のもの。例えばアメリカではブタクサ花粉症が中心で、患者数も人口の数パーセントとか。ただ花粉症そのものは古代ローマにもそれらしき記述が残っており、人類とは長い付き合いだったようだ。花粉症の方々にとって苦しいシーズン、しかも今年は西日本を中心に平年より多いと予測されており、憂鬱になられている方も多いことだろう。こうした花粉量の予測は前年の夏の日射量や降水量などをもとにされている。ただし東京は日射量との関係が深く、甲府は最高気温がいい、あるいは西日本は8月のデータに、東日本は7月のデータなど、地域ごとに適した方法が違う。また実際に杉の、雄花を数え、それも交えて予測も修正もする。たとえ猛暑でも2年続くとそれほど花粉量が多くならないということもあり、こうした経験をもとに最近の予測は精度が上がってきた。スギ花粉の飛散開始時は年初からの最高気温の積算値が400度を超えることと、最高気温が15度になることが目安になる。医療費や労働効率低下などにより2860億円の経済的に損失を与えるとも言われる花粉症。花粉量予測の精度は上がったとはいえ、抜本的対策への予測はつきかねるようだ。次、大身体差時代。大身体差時代なのだそうである。確かに父母の世代より随分背が高くなったと思うけれど、ことは身長だけではない。例えば頭、上から見た形がどんどん円形化している。50年前を100とすると前後の長さが 103.6、 横幅が 105.2 と横の伸びが大きい。ヨーロッパでは逆に前後の伸びが大きく超糖化に向かっているというから不思議。 例えば足、1920年生まれと80年生まれでは平均値が男女とも1センチ伸び、それぞれ 25.5 センチ、23.5 センチとなった。形も幅広から細長へ向かっている。ちなみに身長は1880年の成人男子平均が 161.5 センチ、1991年の20歳男子は 171.4 センチだから10センチ伸びている。頭の長さは 23.7 センチから 23.9 センチとそれほど変わっておらず、まさに八頭身へ。一方で足の長さは 77.1 センチから 87.6 センチ、つまり全体として見ると足長へ。かっこいい体型になりつつあるとも言えるのだろうけれど、喜んでばかりもいられない。家庭内の階段事故を国民生活センターが分析したところ、10歳未満に次いで多かったのがなんと20代で、60代を上回っていたのだとか。足の長さと階段の高さが合わなくなってきたという説が有力視されている。大身体差時代を迎え、従来の基準で作られた製品に見直しが迫られている。住宅や衣服やメガネやマネキンの形も現代風が求められ、靴も立体計測した顧客の足に合わせて作られたりする。サイズに対する不満が消費を縮める原因とも言われるけれど、それはまたビジネスチャンスでもあるのだ。で、次、言葉を覚える。あと1ヶ月少しすれば3歳という時期になって、息子の語彙も随分増えた。過去を思い出して語ったりするように、物事の順序を理解して説明できるようになった。思い起こせば、単語のやり取りじゃなく会話ができるように会話ができるなと思うようになったのは1年ほど前のこと。大人の言っていることを理解しているなと感じたのが1歳を過ぎた頃からで、その頃から徐々に単語も口にするようになる。茶中長語ではあるけれど、日本女子大学の菅哲夫教授はコンピューターに言葉を覚えさせることで赤ちゃんが言葉を覚える過程を研究している。研究者が親となって、この本は青いですなどの会話をキーボードを通じてする。コンピューター上の赤ちゃんをエムラスという。エムラスは最初言葉を知らない。そこでこの本は青いです、あの本は青いですといった複数の文章を比べて、このとあのが違うだけだ、そしてこのの時は本との距離が近いなどと判断して言葉の使い方を学んでいく。現状では嬉しい、美しい、悪いといった表現や、体がないから空腹という表現なども使えない。それでもエムラスは研究者の質問に対して答えるなど会話ができるようにまで成長。知能テストでは 4,5 歳程度の能力だとか。赤ちゃんの言語獲得のかなりの部分はこうした単純な方法で説明できるのではないかと菅教授は言う。そうなのか。なんとなく複雑な気持ちになりつつ、お父ちゃんという子をぎゅっと抱きしめてみる。ほっぺが温かい。で、次、どうしようかな。鼻呼吸。きな臭いという。類焼にあった時のあの匂いはまさに時事通りだったと思い出す。ともあれ、きな臭いやつといった表現を生むほど危険を察知するのに、嗅覚は人間にとって重要な情報源だったわけだ。危険を察知するだけではない、健康を保つのにも鼻は役立っている。哺乳動物は一般に鼻呼吸をするが、人間は発声のために気管が口につながっており、その結果口呼吸が可能になっている。鼻から吸った空気は鼻孔を通る間に加湿浄化されて送り込まれるのに対し、口呼吸は有害物質がろ過されないまま体に取り込まれてしまう。鼻呼吸を進める東京大学の西原勝成講師によれば、花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などの患者にも効果があるとか。人間の五感の中で嗅覚は最も退化しているとも言う。にもかかわらず無臭化を図ったり、あるいはあえて快適な匂いだけにしようとしたり、匂い関連の商品は耐えることがない。まあそれもいいんだけど、もう少し自然の香りを嗅ぎつつ日々意識して鼻呼吸してみる。危険への対応力向上になるし、健康にもいい。 自分がこんなに役立っていると知ったら花のやつちょっとは高くなるだろうか。次、自己郵便。景品のチョロ Q がオークションで高値になっていましてねとタクシーの運転手さん。え、じゃあいざ生活に困ればうちにある1台を売りに出そうか。あ、ダメダメ、子供がシール剥がしちゃったしボロボロだから。そんな軽口を交わした。コレクションというのは一般的に痛みが少ないものが良いとされる。しかし世の中には痛みがあった方が評価される収集物もある。その代表が自己郵便。輸送の途中で何らかの事故に遭った郵便だ。宛先切って消印が分かり、その上で汚れや焦げのあるものがいいのだとか。輸送途中の事故にも様々ある。船舶事故の場合はタイタニックでもそうだけれど引き上げが難しく自己郵便もなかなか出回らない。数が多く研究が進んでいるのは航空事故。1937年に起きた飛行船ヒンデンブルク号の自己郵便は最大の珍品という。もちろん郵便はたとえ事故にあっても配達しようと苦労が重ねられ、沈没船からダイバーが引き上げましたなんてスタンプをして郵便局の封筒に入れて届けたり、受け取った宛先人の気持ちはいかほどか。そうした背景を理解しているからだろう。コレクター間でも自己郵便は単なるコレクションではなく郵便士の商人として扱われているようだ。郵便はこれまでいろいろな動物に運ばれてもきた。鳩は有名だが他にもラクダや犬、あるいは猫まで。まあ想像通り猫は規律がなく配達係としては失格だったよ。猫が届けられなかった自己郵便が世界のどこにあるのかどうか、残念ながらそこまでは調べがつかなかった。次、偽物って。税関で差し止められる偽ブランド商品は毎年100万点前後。横島の商人は後を絶たない。そんなこともあって偽には良いイメージがない。仏教に義教というジャンルが知られている。中国へ仏教が伝来してさほどない時期に作成された経典。インド仏教の原典からの翻訳ではなく中国製だ。そういう意味で偽物とされている。ただ義教が庶民に何ももたらさなかったというとそんなことはない。例えば三途の川、この考え方を広めた地蔵十王教は義教だ。あるいはお盆、サンスクリット語で逆さまに吊るされた苦しみを意味するウランバナが語源で、その苦しみから救うために先祖を供養するというところから来ているとされている。その転居となったウラボン教も義教だとか。仏教が庶民に浸透していくのに義教の役割はむしろ大きかった様子。見方を変えれば般若心経など大乗仏教の経典にしたところでブッダの滅後数百年、新しい解釈の下で書かれたもの、それだって偽物といえば言えなくはない。いや、それを言い始めたらブッダ自身の手にならない全ての経典も。また車が好きなうちの息子、いつもおもちゃを片手にブロックで作った道の上をブーンと走らせている。小さな時には壊れてもいるおもちゃだけれど、その瞬間彼は確かに本物の喜びとときめきを感じている。偽物ってなんだろう。で、次、切れるの科学。抗うつ薬として米国で大ヒットしたプロザック。世界で2000万人が服用したとも言われるその薬にはセロトニンの働きを助ける作用がある。セロトニンというのは脳内物質の一つで、これが減ると偏頭痛を起こしたり攻撃的になったりするとされる。ハーバード大学のダリン・ドーティー博士によると、切れやすい人の脳にはセロトニンを受け止めるタンパク質が普通の人より少ない傾向があるという。オハイオ州立大学のランディ・ネルソン教授はセロトニンと遺伝子の関係を研究している。 NOS と呼ばれる一酸化窒素合成酵素の遺伝子を働くなくしたマウスは攻撃的になるけれど、こうしたマウスもセロトニンの働きが落ちている。上智大学の福島明教授の調査も紹介しておこう。よっ ちょっと待ってね。はい、行きましょう。大量殺人を犯した人の8割以上に脳の携帯異常が見られという結果。こうして科学的事実を並べると、なんだか僕たちが切れちゃうのは脳内物質や遺伝子や脳の携帯異常のために思えてしまう。でも勘違いしちゃいけない。セロトニンの働きが落ちたからといって必ず暴力を振るうわけじゃないし、脳に携帯異常が見られてもほとんどの人々は平和に日々を過ごす。ネルソン教授のもとには依頼人の遺伝子を調べてほしいという弁護士が訪れるという。 NOS の遺伝子に異常が見つかれば本人ではなく遺伝子に責任があると裁判で主張しようとしているらしい。もちろんネルソン教授は依頼を全て断り続けている。遺伝子が人生を操るわけじゃない。脳の形状が行動を決めるわけじゃない。それは一因子であるかもしれないけれど、僕たちはそれ以上の何かを持っている。続い、人真似。食器を洗っていると踏み台を持ってきて自分もやると言って台所を泡だらけにする。掃除機を動かしているとお掃除すると言って親から掃除機を奪う。と言っても電気は切っているので、ただ掃除機を床にぶつけているだけ。子供というのは本来はお手伝いが大好きなんだなと3歳になったばかりの息子を見ていると思う。最近では随分お皿の洗い方、片付け方も上手くなったし、掃除機の動かし方も上手くなった。泡だらけになるから掃除機が壊れるからと触ることを禁じていたら、お手伝いなんてしない子になっていたかもしれない。文字や数字を使いこなすことで知られるチンパンジー。愛の息子歩夢が1歳を超えた。ずっと母親の腕に抱かれつつその勉強に参加してきた歩夢は、約10ヶ月齢の時、自ら問題くださいを意味する白い丸に手を触れ、顔面に出てきた茶の文字を触れると、出てきた選択肢の中から正しく茶色の四角形を選んだという。母親の様子をただじっと見ていただけで覚えたのだ。西アフリカのボッソーに住む野生のチンパンジーは石器など多様な道具を使うことで知られている。その使い方や使い方を学ぶのも親や大人の様子をじっくり見ることに始まる。愛と歩夢の世話をしている京都大学霊長類研究所の松沢哲郎教授がチンパンジーの教育の基本をこう記している。親が正しい手本を示すこと、そして子供たちからの自主的な働きかけをいつも寛容に受け止めること。それはこの3年、僕が子育てを通じてずっと感じてきたことでもあった。人の子供とチンパンジーを一緒にすることは失礼だろうか。いや、地球に生きる友人としてどこかに共通の何かがやはりあるのだろう。で、次、ナポリタン。待ち合わせがあるので手早く済ませようということで、昼食はパスタの店に。ペペロンチーノ評論家を自称する友人はニンニクのたっぷり入ったそれを、僕は具にほうれん草を利用し、ポパイの名がつくその日のおすすめを注文。フォークに麺を絡ませつつ、ナポリタンってずっと見ないなぁなんてふと思う。子供の頃スパゲッティといえばナポリタンだった。10代も半ばを過ぎた頃だったが、喫茶店でスパゲッティ2種類があるのを知って驚いたのだった。といっても地方都市のその喫茶店にあったのはナポリタンのほか、カルボナーラとミートソースだけだったのだけれど、生協の商品説明にナポリタンスパゲッティが日本生まれとあって納得する。ナポリタンという言葉はトマトソースがイタリアからフランスに渡った後、トマトソースを応用した料理をナポリタンと呼ぶようになったのが起源という。ナポリタンスパゲッティはナポリに行っても食べられないのだ。本場の味を追求するパスタ専門店にナポリタンがなくても仕方がない。考えてみればパスタという語も新しい。日本では昭和40年、1965年頃からようやく使われ始めた。それまではマカロニと呼ばれており、パスタメーカーが加盟する社団法人の名も全日本マカロニ協会だ。そのマカロニ、最も古い資料として残るのは1279年、ジェノバの交渉人が作成した財産目録にマカロニ一杯の樽というのが記述されているものだという。パスタはマルコポーロが中国から持ち込んだという説も伝わるが、彼が中国から帰国したのは1295年、 とすると資料の方が古く、少なくとも彼が持ち帰ったのがパスタの始まりということはない。家族と出かけた近くのレストランでお子様ランチを頼む。ハンバーグやエビフライ、その横に赤い麺、紛れもない僕にとってのナポリタン。案外子供にとってのパスタ始めは今もナポリタンなのかもしれないな。ジータレス海372、またすごい時間に配信してるな。まあいろいろあってね、やるタイミングはこんな時間になっちゃいましたよね。つかまああんま、どれぐらいだったかな、1時間5分か。あ、まあもうちょっとしたらやめる、うん、寝るよ。で次、フクロウの視線。もう四半世紀余り前の話、芝を置いていた屋根裏からじっと僕たちを見下ろす者がいた。最初に見つけたのは僕だったのかもしれない。天井に一間ほどの口が開いており、一間ほどの口が開いており、土間からはしごを差し掛ければ屋根裏に上がれるようになっている。その暗い空間に光が二つ。イタチかタヌキかと騒ぐ家族をよそに、闇から悠然とこちらを見ている。フクロウだった。しばらくの間フクロウはそこで生活をしていたようだ。子供を育てていたような気配もあったが、あえて調べることもせずそっと同居を続けた。いつしか鳴き声もしなくなり、フクロウは旅立っていた。ヨーロッパ最初の貨幣といわれる古代ギリシャ貨幣、そのドラグマ銀貨は両面に図像を刻印した最初の貨幣として知られている。裏面に描かれているのはフクロウとオリーブだ。世界にはフクロウを強調、吉祥の強と、取り強調とする文化と吉祥とする文化があるが、古代ギリシャでは女神アテネの鳥として信仰されていた。フクロウは南極を除くほとんどの地域に生息している。人間とは長い付き合い。フクロウの視線があれほど印象的なのは、その円盤状の顔を集音器として利用し、音でもまた世界を見ているからかもしれない。つまりは顔全体でこちらの情報を集めている。そんな視線をずらすこともある。危険に出会った時、頭を回転させたりお辞儀をしたりするのだ。少し視点をずらして広い視野と遠近感を取り戻そうとする知恵だとか。僕は今でも時にあのフクロウを見つめられている、あのフクロウに見つめられている気がすることがある。心の底から僕を見つめる一つの光。そんな時僕は頭を振り、空を見上げ、大地を見下ろしてみる。そしてふっと広い世界に気づき、自分の小ささを思い出す。意味わかんねえ。ジータレスミ373、明日休みなのに寝るんですかと。人間は寝ないとダメなんだっつうの。つうかさ、どういうことだよ寝ないんですかつうの。寝るだろ普通。俺はな、寝ないの。仕事で疲れてさ、確かに今日休みだったけど、またいろいろ企画もあんだよ。企画等々参加者もう締め切り終わっちゃいましたけどね。7月7日まででしたから、で次、今何時？思い通りにいかない時も多いけれど、夜中を過ぎてパソコンを前にしないようにと心がけている。ディスプレイの明るい光を夜間に浴びることで体内時計を狂わさないようにと気遣ってのこと。人間にはサーカディアンリズムと呼ばれる周期があって、それは時計遺伝子によって司られている。複数の遺伝子とそれが作り出すタンパク質が体内時計を整えているわけだ。本来は24時間より少し長い体内時計のリズムが地球の1日と一致できるのは、毎日光を浴びて時計をリセットしているからだ。これを逆手にとって夜勤中明るい照明を利用することで眠気を防ぐなどの工夫も行われている。時計遺伝子は1984年に小錠梅で発見されて知られるようになった。人間の体内時計は脳の複雑なネットワークによるのではという考え方も根強かったが、1997年以降、マウスなどの哺乳類や人でも同様の遺伝子が発見された。人間の体内時計も結局は小さな細胞内での遺伝子時計発信によっているわけ。その中心は脳内の思考者上核という場所にある。これまで小錠梅では羽や足、触覚などにも時計があることが知られてきたが、人間でも皮膚や臓器の細胞の中にも時計があると、 神戸大学の岡村金教授らのグループが突き止めている。時計遺伝子が全身に分布する繊維目細胞の中でも働いているのだ。どうやらそのおかげで夜食をしても胃や腸が昼と同じようにスムーズに消化活動を始めたりできるらしい。ただそのままでは人間の体のあちらこちらで違う時間が進むことになるので、脳にある体内時計が1日1回それらを同調させているのと考えられている。その精巧さ、不思議さ。目を閉じて自分の体の時計の音に耳を澄ませている。植物に至るまで地上のさまざまな生命の中でその時計は時を刻んでいる。次、初ガツオ。目には青葉さん、ホトトギス、初ガツオと山口須藤。これは江戸っ子の初物好きから生まれた習慣で、脂も乗っていないし、この時期のカツオが秀でて美味しいかというと異論もあろう。ともあれ初ガツオのシーズンだ。カツオはマグロの禁煙、英語ではスキップジャックツナとも呼ばれたりして、マグロと近くと取られているけれど、日本語でマグロとカツオを混同することはない。マグロは刺身などとして食した一方、カツオは干す魚、干魚とするのが常識。調理方法が全く違ったためだ。硬い魚、カタウオからカツオと呼ばれるようになったゆえんでもある。ただカツオの文字そのものはかつてウナギを指していたらしい。4月頃から夏にかけて日本近海を北上することでも知られるように、カツオは回遊魚、時速およそ40キロ、時には100キロを出すというから恐ろしいスピードだ。現在の高速船でもここまでは出ない。そんなに急がなくてもと思うが、スピードが落ちれば呼吸に支障をきたす。止まってしまえば浮き袋のない筋肉質の魚体は沈んでしまうとあれば、高速泳法はその宿命でもある。かつ魚として部下で珍重され、生臭を珍食した武家でも鰹節は木魚の隠語で呼ばれて口にされたとも言う。あるいはついつい酒が進む内臓の塩から、なんだっけあったね、酒を盗むと書いて、これなんだっけで続き、さまざまに愛されてきたカツオ、今も南海を高速で泳いでいる彼らにありがとう。僕も泳ぎ続けます。で次、事件な年頃。少年事件を分析するため警察庁少年課がまとめた資料がある。95年から99年までに逮捕書類送検された容疑者6499人の年齢を分析したもの。最も多かったのは49歳で185人を占めた。それに続くのが47歳、そして48歳。人口そのものが多い団塊世代ということを割り引いて考える必要はあるにしても、50歳前後は老後への不安や人生の岐路に立つ不安定さを感じる年頃だと専門家は指摘している。一方、最近目立つ少年重大事件については、最高裁の家裁調査官研修所が背景を研究した結果を発表している。少年たちは追い詰められた苦しい気持ちを避けるために破壊的な行動をとっていると分析。深い挫折感や自殺気とも見られ、それら前兆を読み取る力が欠かせないと。ふと気になって毎年の重要犯罪の発生率を調べてみる。平成になった頃をそこにして、2000年は10万人あたり 14.4 と当時の倍。目立つのは強盗や強制わいせつなどの増加だ。重要犯罪に限らず犯罪そのものが増えてもいい。しかし犯罪をもとに世の中を語ることはすまい。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟を読み返している。学生時代に衝撃を受けた最も好きな作品の一つ。ロシアのカラマーゾフ的なる精神が生み出す葛藤、そして事件、再読してまた魂を揺さぶられている。49歳の犯罪が多いからといって、ある人が49歳になったから危険だというわけじゃない。14歳とか17歳とか、僕たちはそういう単純化をしてしまいがちだ。統計や数字にとらわれないでいよう。それよりも信じたいのは、僕たちの心のカラマーゾフ的なるものを探る想像と洞察の力。次、 美しい人。進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンは花のおかげでガラパゴス諸島に行けなかったかもしれないという、ビーグル号の船長が顔の特徴で性格がわかるという説の信奉者で、ダーウィンのような鼻を持つ人間は後悔に耐えられないと考えていたというのだ。顔の美しい人は得だとは時に言われること、死女子、死女神とも称えられた古代ギリシャの詩人サッフォーは醜い女とする言い伝えもあるものの、もっぱら美の女神と比する美人という説が主流。良いものは美しい、美しいものから良いものが生まれるという俗信があったからだろう。彼女自身、美しきものは善という言葉を残している。美人と花といえばクレオパトラ。ただ残された像などから想像する限り、その花はわし花で、さらには背も低く太っていたのだとか。プルタルコスのアントニウス伝にもその日は比類のないものというほどではないという記述がある。クレオパトラの魅力は他国語操ったというその会話術や知恵、情熱から醸し出されるものだったかららしい。パスカルには申し訳ないけど、たとえクレオパトラの鼻が低くても歴史はそうあったようにあったろう。そしてもちろんダーウィンの着想は彼の鼻の形とは関係ないし、サッフォーの死の美しさと美貌もまた関わりなかっただろう。アントニウスの自殺後、その骨壺を抱き、あなたなしで生きていたこの短い間ほどひどく恐ろしい不幸はなかったと嘆いたクレオパトラ。美しいのは鼻ではなくその深い愛情。次、象形文字。ペルシャ語を学んでいた。ペルシャ語のアルファベットはアラビア語などと同様の右から左に書く、人に言わせればミミズのような文字である。一連の綴りの頭に来るか途中にあるか最後にあるかで文字の形が違う。そんな文字で自分の名前を書いてみる。なんだか楽しいものだった。同じ楽しさにアイコン的な可愛さがあるからだろう。このところトンパ文字が人気だ。中国雲南省のナシ族の間でも現在使われている世界唯一の生きている象形文字。月や衣、鳥といった単語はそのまま一つの絵として意味が類推できるし、立つとか寝るといった動詞も人の形がその動きをとっている様子を表している。これらを並べることで文章を作る。象形文字といえばすぐに思い出すのは古代エジプトのヒエログリフ。もっともヒエログリフの場合は表意文字というよりも表音文字としての性質の方が強い。子音しかないというもののアルファベットのように使えるので、自分の名前をヒエログリフでなんてこともできるわけだ。ちなみにヒエログリフの読み方は人などの顔が向いている方向から読み始める。つまり右からでも左からでも書ける。世界の文字に目を向けている、世界の文字に目を向けていると時々ふと時々世界の文字に目を向けていると。次、間違い。人は完璧じゃない。失敗は成功のもと。間違いを恐れず望めばいい。ただ同じ間違いを繰り返さないこと。新人時代にそんなことを教わった人も多いことだろう。とはいえなぜか間違いには驚くほどのバリエーションがあって、前とはほんの少し違う間違いを重ねてしまう。それもまた愛嬌か。もっとも間違いが大事故につながると取り返しがつかない。記憶に新しいところでは茨城県東海村の臨海事故や作詞存と作詞を間違えていた投薬ミス、あるいはニアミス時に管制官が航空機の名前を間違えて呼びかけていた出来事や、メートル法とヤード、ポンド法の単位の取り違いが主因だった NASA の火星探査機の失敗なども思い返される。人は間違うということを前提に見直すこと。例えば記号で呼ぶのではなくニックネームをつけるといったネーミングの工夫や、航空機だと車輪の出し入れのレバーはタイヤの形にするなど形状の工夫。同時に失敗から学ぶ。文部科学省では失敗知識活用研究会を開催し、失敗のデータベース化も進めている。僕もまた時にコラムで間違いを犯す。その度に反省を思し気をつけるもするのだけれど、ゼロにすることはできない。 それほど不完全な人間ということだが、読者の方々の指摘に助けられている。それは僕にとってどんなコンピューターシステムより、どんなリスクマネジメントルールより素敵なフェールセーフ機能だ。人を救うのは最終的には人なんだ。次、人と人の間。乗り込んだ駅では満席だったのに、一駅一駅と人が降りていき、終点に着く頃に車両に残っていたのは僕を含め二人だけだった。今一人の女性とは隣の席、移動しそびれてそのままになってしまっている。今さら席を移るのも嫌味だし、終着駅に着くまで気づかぬふりをするか、他に誰もいない車両で見知らぬ人と隣り合わせに座っている居心地の悪さ。満席だった時は気づきもしなかったの。人には個人空間、あるいはポータブルテリトリーと呼ばれる領域がある。自分の体の延長として自分の一部と認識している領域。京都は鴨川のほとりに見られる。ほぼ等間隔で腰を下ろしたカップルの列は有名だし、電線の上に止まるスズメもポータブルテリトリーに合わせて同じ間を空けて並んでいる。この距離種類によっても違うという。文化人類学者のエドワード・ホールによると、知らない人との対人距離が45センチを切ると不愉快になったり緊張したりするとか。男性用トイレで2人がベンチの前に立つとき、大抵間に1つ空けて立つものだけど、これが隣に来られると排尿までの時間が長くなるという実験結果もある。パーソナルスペースを侵されることは生理的な影響ももたらす。個人空間の広さは一般的には腕を伸ばした半径60センチくらいの円が目安。前方だけはこの 1.5 倍くらい。満員電車内ではとても守られていず、さてこれが最近の暴力事件と関連しているかどうか。近年個人空間に異変が起こっていることを指摘する研究者もいる。座った時は個人空間も狭くなるようだが、空の車両で並んでいた2人は傍目から見れば恋人に見えたことだろう。学生時代の出来事、これをきっかけに話しかけてその後なんて展開があれば洒落ていたのだろうけれど、残念ながらそれはない。終着駅に着くなり、それぞれに席を立ち別の扉から出ていった。改札に向かいざま、それでも気になって一瞬振り返る。ちらっと目が合い改札を抜けた。駅前スーパーの人混みの中、個人空間の遥か向こうに消えていく。その後見かけない。綺麗な人だった。次、噂。1973年の12月8日、卒業を間近に控えた女子高生3人が自分たちの就職先についておしゃべりをしていた。そのうち1人の就職先を別の1人が、信用金庫なんて危ないよとからかう。朝の通学途中の他愛もないおしゃべり。しかしこれがその後13日から17日にかけて、健全な信用金庫から20億円もの預金が引き出されるという取り付け騒ぎに発展する。噂研究史上有名な豊川信用金庫のルゲン。このルゲンは発生源が特定されたことで有名だが、通常風説なんて言葉もあるように、ルゲンの発生源や広がりは風のように定かではない。ルゲンの広まりは状況の曖昧さと内容の重要度に比例するという公式がある。もっとも各種の研究では重要度についてあまり実証されてはいない。むしろ曖昧さと不安感の掛け合わせではないかという説もある。豊川信用金庫の場合も、オイルショックでトイレットペーパー買い占め騒動が起こった直後という不安な世情があった。ルゲンは喋らないと広がらない。確かに人は曖昧な状況、不安な状況にあると喋りたくなる。確認したいし安心したいから。そんなわけで相手の様子を見つつ、確認できそうならちょっと話を脚色して相手の同意を促したりもするわけだ。こうして噂に尾ひれがついていく。噂にはルゲンのほかゴシップや都市伝説なども含まれる。僕たちがコミュニケーションを求める人である以上、それらがなくなることはきっとないのだろうな。最後感謝だ。次、鏡の謎。鏡は人を惑わせる。左右は逆になるのに上下が逆にならないのはなぜという疑問は古来から多くの人を悩ませた。プラトンも悩んだし、カントも考察している。言葉の曖昧さと認識の問題が重なってなんだかややこしい。少なくとも鏡の中では奥行きは逆になっているようだ。 鏡に向かって手を遠ざけると鏡に映った手は遠くからこちらに近づいてくる。本の表紙を鏡に映してみよう。鏡に今自分が見ている表紙を映そうとすると、それを自分には見えないように、つまりは鏡に向かうように回転させなくてはいけない。この時まずは本の右を左にするやり方で、つまり垂直軸に沿って回転させる。鏡に表紙が映る。文字は左右が逆になっている。回転は水平軸に沿ってでもいい。やはり鏡に表紙が映る。今度は上下が逆の文字が映る。とすると鏡に映すためには左右でなくてもいい、上下が逆でもいいということではないか。 OK。 姿見を床に置いて、その上に横向けに寝込んでみる。上になった手を動かそう。鏡の中の僕は下の手を動かしている。鏡は上下を逆にしたのではないか。頭が痛くなってきたね。左右が逆の像が嫌なら、2枚の鏡を90度の角度で書籍のページを開いたように合わせて覗けばいい。余計に頭が痛くなるかな。もう一つ実験。鏡に近づいて顔を映す。次に遠ざく。さて、鏡に映った顔はどちらが大きいだろう。もちろん近い時と考える。では、クレヨンや口紅などで近づいた時の顔の輪郭をなぞって顔に描く。片目を閉じて描くとやりやすい。さて、次に遠ざかってみていかがでしょう。鏡と人は紀元前からの付き合い。古代エジプト人も鏡に向かって化粧をしていたし、今を生きる女性もそう。そんな女性に惹かれる男の姿はクレオパトラ時代の今も変わらない。クレオパトラの時代も今も変わらない。鏡が人をというより、やはり人が人を惑わせているのかしら。次、侵入生物。田植えの合間、あぜ道を歩きつつ子供とタンポポを摘む。花の後ろの外房方辺と呼ばれる縁の部分が花に沿って立っている。日本在来種らしい。タンポポには在来種のほか、明治以降に入ってきた西洋タンポポなどの外来種がある。外房方辺が反り返っているのが西洋タンポポとされてきたが、そのところその勢力が広まっている。貿易が盛んになるとともに、ある地域に野生していた種が他の地域の生態系の中で広がるケースが増えている。外来生物、気化生物などと呼ばれる動植物、時にはその土地にもともといた種を、種を滅ぼしてしまうこともある。そういう視点からはインベーダー生物、侵入生物という呼び方の方がしっくりするかもしれない。国際自然保護連合がこのほど発表した影響の大きい100の侵入生物の中にも、アリの一種からグアバのような果物の一種まで幅広いインベーダーがリストアップされている。ちなみにタンポポの場合、遺伝子分析をした結果、形から西洋タンポポと判断されたうちの大半が日本の雑種と分かったとか。巧みに日本の遺伝子を取り込み、適応力を高めつつ広がったわけだ。どこか人間に化けて地球に侵入する SF 映画のような。ペットの猫だって本来の生態系に猫がいないところに連れて行けばインベーダー動物になる。オーストラリアの固有種は人間が持ち込んだウサギや猫によって危機に陥ったとも言う。家猫は巧みに人間に取り入ることで古代エジプトから世界に広まった。これもまたどこか SF 地味で、こうして気づいた時にはインベーダー生物がはびこり、生物の多様性が失われた世界に僕たちは生きている。これじゃ SF というよりホラーじゃないか。息苦しいな。タンポポを摘む手を止め、若葉の目立つ山々を眺める。次、汗。いやー、暑い。汗も流れる。鬱陶しいけれど体温調節のためとあれば仕方ない。ただ湿気が高いと汗はなかなか蒸発してくれない。流れ落ちる汗は実は体温調節にはそれほど役立たず、無効発汗なんて呼ばれたりもしている。汗は蒸発してこそ気化熱で体温を下げる。人間の体はよくしたもので、試みにサウナで脇を締めてみるといいけれど、密着して汗が蒸発しにくい肌からは汗はあまり流れず、外気に露出したところからよく流れる。日本人の汗腺は平均350万個、そのうちおよそ220万個が実際に汗を出す能動汗腺。 帯や手のひら、足の裏に最も多い。涙腺の数は1平方センチメートルあたり250個以上だとか。一つ一つは小さいけれど数が多いゆえ合計するとバカにならない。成人の1日あたりの発汗量は約 0.5 リットルから2リットルだとか。脳鈍感染の数は生まれ育った土地によっても違う。寒冷地なら200万個足らず、熱帯地方なら300万。感染の数はおよそ2歳半までにどれだけの暑さの中にいたかで決まる。そんなわけで去年まではほとんどクーラーをつけなかった我が家も、子供が3歳になった今年は解禁である。もっとも類焼からの仮住まいのみ、まだ部屋には取り付けていない。しばらくは芯と滅着すれば日もまた涼しいでいくけれど、そろそろつけなくちゃな。いや、暑苦しいコラムで失礼。次二枚貝の缶抜き。今日のビールのあては何にしようか。そろそろ旬が終わろうとしているアサリを酒蒸しにして別れを告げるか。鉄板の上で次々に口を開いていくアサリたち、食べてくれと言っているような。もちろんそんなはずはないのであって、あれは単にアサリが熱せられるとともに、それまで閉じるために使っていた筋肉、つまりそれが貝柱なんだけど、が外れて開いたもの。もともと貝の殻というのは開くようにできている。普段はそれを筋力で閉じているわけだ。それにしても通常筋肉を収縮させるには膨大なエネルギーがいる。例えば懸垂をしてみるといい。腕を折りたたんだまま何十分も懸垂していられる人はそうはいないだろう。ところが貝は長時間殻を閉じていられる。牡蠣だって1ヶ月間閉じていることもできるという。しかも人間は自分の体さえ数分の懸垂で苦労するのに、貝は自重の何倍もの力を耐えられる。実は貝はほとんどエネルギーを消費せずに筋肉を収縮させておくことができる。キャッチ収縮と呼ばれている仕組みだ。筋肉は通常ミオシンとアクチンというタンパク質がくっついて収縮するのだけれど、通信総合研究所関西先端研究の研究によると、関西先端研究センターの研究によると、ややこしい、貝の場合この時スイッチンというタンパク質が働くことで、いわば缶抜きをかけるような状態を作り出しているのだという、このせいかタンパク質モーターを利用したナノマシン制御や血圧を上げる血管収縮の解明につながるかもしれないという。うむむ、二枚貝様々、今夜は貝柱まで残らず食べられるかな。なるほどね。そう、不思議なんだよね、セラミックスなんだよね貝って。セラミックスなのにああいった形でガッチリくっついて、まあ、貝自体のね、そのセラミックスのあれもすごいんですけど、そう、不思議だねっていうのがありますね。で、ミノムシ。庭を歩いていると梅の古木に何やらぶら下がっているミノムシなのだった。中に卵があるのか、あるいは主のいなくなった抜け殻か、風に揺れている。細かく切った色紙で実験された方もいらっしゃるだろう。ミノムシは糸を出して花などをまとい、枝にぶら下がって冬を起こす。糸を出す虫といえば他にカイコやクモがいるけれど、ミノムシはカイコほどは糸を作れず、さすがに産業化はできないけれど、糸の強度はこれまで最も強いとされていたクモ以上という。奈良県立医大の大崎重義教授らの実験によると、ミノの部分を含め16から60ミリグラムのミノムシの糸は体重の約3倍まで持ちこたえられたとか。糸を一定の長さまで伸ばして強度を測定し、単位断面積あたりの強さを比較すると、クモの約 2.5 倍。命綱としては十分だろう。ミノムシはミノガの幼虫だが、成虫となって飛んでいるのを僕たちが目にするのはオスだけ。メスには羽がなかったり、時には足さえないものもいる。じっとミノの中で、あるいはせいぜいミノのすぐそばでオスが来るのを待ち、交尾をするとミノの中に産卵する。あとは干からびてミノから落ちていく。1年だけのミノの周りの一生。こんな生態を知ると、ふと個体は自らのコピーを増やそうとする遺伝子の乗り物に過ぎないという言葉を思い出す。もっともその点では人間も大差ないのかもしれない。ただ人間はこうしてコラムを書いたり文化を生み出したりする存在では、せめてそれがミノムシの意図以上に強く、ミノに負けないぬくもりのあることを願う。 で、続き。埋もれていく。病で亡くなった会社時代の若い先輩を夢に見て夜明けに目覚める。先日通知を受け取った時には思い出せなかった表情の細部。引きずられるようにして先年亡くなった上司や事故死した同期の顔が浮かんでくる。どこか砂の中に埋まっていた記憶が掘り出されるように。記憶は埋もれていくものなのか。遺跡の多くは土の中にある。なぜ埋まっているのかは現地説明会でもよく出る質問だという。自分の手で埋めたなんていうのは論外として、地球が太っているわけでもあるまいに、時には何メートルもの地中から掘り出される。そこに魔法があるわけではない。日々風で運ばれる砂に埋もれたり、河川の氾濫で土砂が積もったり、火山の噴火で埋まるなど、自然の働きが遺跡を地中深く隠していく。部屋の片隅のテーブルを指でなぞってみるといい。日常生活でさえ塵は積もる。毎年数ミリ積もるだけで、単純計算で千年も経てば数十センチになる計算。もちろん中には大阪城の例が知られているように、人為的に埋めたものもある。ところで、あなたの家の庭を掘っていて土器などが出てきたらどうすればいいのだろう。本来的には落とし物として警察の管轄だけれど、落とし主が現れるはずもないので、その必要はない。教育委員会の考古学担当の人に連絡するという。遺跡の保存方法は土に埋め戻すのが一番とも言う。遺跡は土に、思い出は心の砂浜に。で、ルーツ。の前にジータレスミ374。ゲロゲロゲロゴーンと。意味わかんねえ。まあ、とりあえずこんばんはと。4時だよ。もう寝るよ俺。で、ルーツ。現代の女性は10万年から20万年前のアフリカに住んでいた単一の集団に起源があるとしたミトコンドリアイブ仮説が発表されたのが1987年。その後、男性についても Y 染色体の研究から約19万年前のアフリカに起源があるとも発表されました。世界の人類はアフリカに単一の起源があるとする説がこのところ有力になっている。つまり、それまで世界各地にいた北京原人やネアンデルタール人といった原人は数万年前までに絶滅し、その後アフリカから広がった新しい人類が取って代わったということだ。それに対するのが北京原人などがそのまま進化して現代人につながっているという立ち行き進化説。こちらはこのところ気色が悪い。このほどイランからニューギニア、カムチャッカ半島に渡る地域の男性1万人強の Y 染色体を調べた結果でも、3万5000年から9万年前にアフリカにいた人から分かれたことが確かめられた。仮に現代人のルーツはアフリカにあるとしても、そこに至る人類進化のシナリオにはまだ不明な点が多い。人類とチンパンジーが分かれたのが約500万年前と推定されているけれど、それに対しても約600万年前のエンジン化石を発見し、それを現代人の直系祖先と考えるフランス国立自然博物館のセヌ博士らから、900万年前から700万年前くらい前ではないかという説が出されている。もうわけわかんない。ともあれ、ただ今日明日のことを考えるばかりではなく、たまにはそんな数百万年前のことに思いを馳せるのもいいものだよな。で、次、泡。ビールが美味しい季節、白い泡が浮かんだ生ビールを傾ける至福のひととき。考えてみれば、ビールに限らず僕らの日常で泡に出会わないことはまずない。パン、清涼飲料、石鹸から発泡スチロールまで。物理学者のドナルド・グレイザーがノーベル賞を得た素粒子の振る舞いを記録する泡箱は、ビールの泡を見て思いついたという逸話も残る。日常生活から科学の最先端まで泡の謎は尽きない。この宇宙も直径1億光年余りの泡がたくさんくっつき、その表面に銀河が集中し、内部には少ないといった様子だという泡宇宙とも言われる構造。 泡が球形になるのはそれが最も表面積が小さくエネルギーが小さくて済むからだ。ビールに割り箸を入れるとその周りに泡ができるのも割り箸のくぼみに接していれば泡の海面が少なくて済みエネルギーが小さくていいからできやすいことによっている。そういえば辛いことが少なくなかった若い頃部屋の片隅で体を丸めて耐えた日もあったっけ。あれは自分の体を泡のようにして世の中との接点を小さくしようという努力だったのかもと空想する。あの時そんな泡が世の中にはたくさんあってこの宇宙もまた泡の連なりと知っていれば少しは自分を救えただろうか。ベランダで遊ぶ子供のシャボン玉が風に流されて部屋に入ってきた。梅雨の合間の晴れた一日、しばしこの虹色の泡と風を感じていよう。出た？意味がわかんねえ。ジータレスミ375。あれ前の心理戦放送失敗のお詫びで24時間じゃないのと。24時間なのに、暇がない。24時間も、やる暇がないですよ。うん、24時間とかやってたらもう企画も進まねえわ、仕事も進まねえよ。でね、仕事が大変なのに休めもしねえと、ボロボロですよ。で次カップルの行方。ずいぶんユニークな研究があったものだ。心理学者のチャールズ・ヒル教授らによるボストンカップル研究、略して BCS。 その名の通りボストン地域の大学に通う 2,3 年生からカップル231組を選び出して継続調査。継続といっても25年にわたるから半端じゃない。1971年から始まって追跡調査は半年後、1年後、2年後、15年後、そして25年後に行われている。2年後カップル231組のうち約半数の103組は別れていて、65組は恋人として継続中、9組が婚約、43組が結婚していた。あと1組は自動車事故で死亡。15年後、調査対象者の4分の3は結婚していたけれど、そのうち当初の相手と結ばれていたのは73組、離婚せず続いていたのは50組だった。25年後の調査はちょうど行われたばかりだけれど、統計学的に長続きするコツを分析したところ、共通の目標、知的な交流、身体的魅力に極端な差がないという3点が浮かび上がったという。美女と野獣っていうのはなかなかうまくいかないらしい。付き合い方では大学時代に性的な関係を急がなかった男性の方が愛情を長く共有できる女性と知り合う傾向が強く、またバーで始まった恋は長続きしないことも判明。なんだかそれぞれに納得できる指摘ではある。生涯の伴侶と思えば慌てずじっくり交際をということらしいが、恋をしている時って四半世紀先のことまでなかなか考えられない。ただこの瞬間の相手の仕草や言葉が全てだったりもして、で次柴滝。ちょっと待って、ジータレス読み、じゃあ24分でもいいよと。出た、ドアインザフェイス、ドアインザフェイステクニック来た。てか意味わかんない、24分は過ぎてんだけどね、とっくに、とっくに過ぎてるけどね、1時間43分やってんだから、さらに24分ってこと、2時間やれってことかな。で次柴滝。下履きならぬ下履きの話。ローライズパンツを履いているとどうしたって浅い股上から下着が覗きそうになる。だったら見せることを前提にした下着をというのが若い女性の工夫。男の子がトランクスを見せているのには並行したものだけれど、こちらはさて、下着を見せる流行は現代に限った話ではない。フランス革命当時のフランスではイギリスから伝わってきたストリップモードなるものが流行したという。コルセットもパニエも捨て、いかに薄く着るかを競ったもの。婦人服の全重量は靴や装飾品を入れても約 230g 以下でなんてルールがあったほどだから筋金入りだ。いや、ガーゼのベールだけをまとってパリのティルリーの庭を散歩した銀行家夫人もいたというから筋金を入れる余裕さえないわけだけど、 ちなみにそれより以前、17世紀のフランスでは下着は大層重いものだった。何せ金銀のレースをつけるなど存分に装飾されている。洗濯が気になるところだけれど、水で洗うことは健康に良くないと考えられてもおり、おおむね不潔だった。美しくも清くはなかったわけだ。洗わないといえばスペインのイサベラ女王の伝説も残る。1601年には夫が戦いを始めた時、成功するまでは下着を変えないと神に誓ったという。結局�戦いが終了したのは1604年。その時下着がどうなっていたかはあえて想像しない。ついでに相撲の回しも洗わないけど、水入りにならないよう縁起を担いだとでも。重量以上の回しは絹でできていたから高価だからとも言う。止まれ下着は衛生面、機能面とともに美的な面も兼ね備えつつ発展してきた。ローライズから覗く下着も何かを主張しているはいるのだろう。まあ何を主張しているか汲み取ろうとじっくり見ることだけはしないでおく。次、左を開ける。最近エスカレーターで急ごうとしても思うに任せないと思っていたら、案の定関西の左開けが廃れてきているらしい。首都圏からの旅行者が増えてきたことが一因とも言う。しばしば指摘されることだけれど、急ぐ人のために関西では左を開け、首都圏では右を開ける。首都圏の右開けは80年代から90年代にかけて定着したとされる一方、関西の左開けは歴史が古く、1970年代の大阪万博がきっかけという。右利きの人は手すりを右手で持つから左開けにと考え、阪急梅田駅で放送が始まったとか。どちらがいいというものではないけれど、一般的に人間は左を壁にすることを好むことを踏まえると、首都圏風の方が落ち着きそう。とはいえ優先するという気持ちからは、自分が我慢して右を壁にし左を開けた方が優しいとも考えられる。いやいや、左遷という言葉からは左はむしろ快か。事実右と左でどちらが上坂というと右だとすると、右に出るものを許さないというのはいかにも目立ちたがり屋の関西気質と言えるか。待てニューヨークやロンドン、パリなどでも左開けのようだから、関西気質というのは当たらない。陸上のトラックは左回りで、追い抜くときは右側から追い抜く。それを考えると首都圏風が良さそうだけれど、仮にレーンが固定されていれば内側になる左の方が速いわけで、だったらやはり関西風か。左といえば子供時代よく描いた宇宙戦艦ヤマトはなぜか必ず左向きにしていた。船舶の側面図は通常は右向きだから、これはやはり上手から下手に向かうという優位性を感じさせようと無意識に演出していたか。歌舞伎の舞台でも権力者の位置する場所は上手、つまり観客から向かって舞台の右手が多い。最もそうすると強いものに立ち向かう主役は左から右への動きとなって叱るべきで、敵に向かうヤマトは右向きでもよかったはず。戦うといえば最近の映画で印象的なシーンとしてはマトリックスで敵陣に乗り組む銃撃シーンは左から右への動きだったな。左か右か、エスカレーターから戦闘にまで想像は広がる。心臓の位置から右脳、左脳、果ては DNA の鎖の巻き方、銀河の渦まで、この話キリがない。今日は右につくとも左につくとも分かる話になった。次、長い名前。タイの首都バンコクが正式名称を観光資源にしようと計画中という記事が目に留まる。バンコクは西洋的な呼び名で、地元の人はもっぱらクルンテープと呼んでいる。しかしそれもまた略称、正式名称はと長い。英語で書いて4行、天使の街、偉大にして最高の、永遠かつ不屈、うんぬんと賛辞が続く。長い名前の前で観光客が写真を撮る光景はウェールズでも見られるから、看板を作って観光名所にというのもうなずける。ちなみにウェールズのそれは世界で一番長い駅名で、また一行丸々使うぐらい長い。長いついでに日本で一番長い駅名はこれまで南阿蘇 南阿蘇水の生まれる里白水高原駅とされていたけれど、新しくルイス・シー・ティファニー庭園美術館駅、美術館前駅が名乗りを上げた。巷では尼崎西宮芦屋港と、こちらはほどほど、インターチェンジでは大分農業文化公園インターチェンジだそうで、こちらは長すぎると運転中に読めなくなるからほどほどがいい。神社の名前なら熊顔とあ吉賀彦神社。最後はありきたりになるけれど、長い名前といえば触れざるを得ない、ジュゲム。そのうちはジュゲムと喧嘩してコブを作った子が母親に言いつけようと名前を告げるうちにコブが引っ込んでしまったというもので、めでたしめでたしだ。観光もいいけど名前に役立つなら長い名前も大歓迎。せっかくだからジュゲムの名を呼びながら終わろうか。お経のリズムでどうぞ。ジュゲムジュゲム、五行の水切れ、カイジャリ水の水行松、雲行松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤーブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポの修理ガン、修理ガンのグリーン台、グリーン台のポンポコピーのポンポコナーの長久目の長助。苦しいこと悲しいことをジュゲムジュゲムに乗せて風に流す。次、記号の起源。おとぎ話の起源をたどっていて、下切りスズメ伝説発祥の地として売り出している群馬県の磯部温泉が温泉記号の起源であることを知る。1661年のこと、付近の農民の土地争いに決着をつけるために江戸幕府から出された氷結文の添付図に磯部温泉を記した温泉マークが2つ描かれていたという。地図記号の中でも起源が古いものの一つだろう。さらに古いといえば寺院を表す卍だろうか。そのルーツは古代インドに遡る。インドの神ビシュヌの胸にある繊毛が起源という説もあるけれど、実際にはさらに古いらしい。地図記号の多くは現物のものを抽象化し、分かりやすい工夫をされている。それでもそろばんの玉の形を元にした税務署や火消しが使ったさすまたを表している消防署、天秤ばかりの奮闘の形の銀行などはそのうち起源が忘れられていくかもしれない。地図記号に限らず、僕たちは長い歴史の中で様々な記号を想像し伝えてきた。あるものは忘れられ、あるものは形を残す。遺跡に残された絵や記号を見てはそれを描いた人について思いを巡らす。そこに確かに誰かに何かを伝えようとした人がいたのだと。次、言葉の同心円。高校生の頃、友人に東京人みたいな喋り方するなとよく言われた。兵庫県の片田舎で生まれ育っている。東京には住んだこともないし、当時は訪れたことさえなかった。母が若い頃数年間東京で暮らしていた影響じゃないかと答えておいた。松本治町全国アホバカ分布校を読んでいて、そんな若い日の記憶が蘇り、ふと手が止まった。テレビ番組がきっかけで学術的にも意味深い調査が生まれたとして話題になった書籍だ。その中に京都府の、丹後半島などは東京式アクセントであると書かれていたのだ。母は丹後の出身とすると、東京暮らしなど関係なく母はふるさとのアクセントで喋っていただけなのだ。それを僕が受け継ぎ、東京人みたいと言われることになる。といっても東京のアクセントを丹後の人が真似しているわけではない。それは昔京都で喋られていたアクセント、それが時代とともに周辺部に広がり関東の人も使うようになる。しかし京都ではより新しい今でいう関西風のアクセントが生まれ、それが広まっていく。しかし広まりきらないうちに時代は現代へ。こうして丹後と東京に似たようなアクセントが残る。丹後と東京では距離が違うが、半島部などでは言葉が残りやすいとされている。中心部から同心円を描くように徐々に言葉が広がっている。かつて柳田国男が唱えたこの考え方を方言集権論という。アホ、バカやかわいそう、醜いなど感情表現について大規模調査を踏まえて方言集権論を裏付けたのがアホ、バカ分布調査だった。大阪大学の徳川総研教授によると、言葉の伝達速度は年間930メートルともいう。東北地方にはかつて京都で話されていた言葉が残るというのも面白い。ふと遥か遠く宇宙の果てを見ればこの宇宙の始まりを見られるという事実を連想する。ルーツを知るには周辺を知る。中央が全てじゃない。 次。告示。山を上へ下へ行く峠、雨が下に落ちる雫、神様に備える榊。よくできた漢字だと思っていたら、これは日本でその意味から作り出された和製の漢字、つまりは告示だという。中国にない事物を表すときや漢字で表現しにくい概念を表すとき、記述が冗長になることを避けるため新しく漢字が作られてきた。それが告示だ。新井白石が同文通行で取り上げたのが81字なのに対し、財の研究家の大原望さんがデータベース化している告示は2700字。これまで知られてきた以上に多くの告示が考案されてきたらしい。一般に告示は訓読みだけで音読みがないとされているが、線や秒は訓読みだけだし、働くには音読みも訓読みもあるので必ずしもそうとは限らない。また例えば明治時代に人力車を指すものとして用いられた人弁に車のように、一般に告示と思われていながら実は中国生まれの漢字というケースもある。確かに人力車の意味で使うのは日本だけだけれど、13世紀頃中国の将棋の駒を表すのにすでに用いられていたのだとか。告示は菓子など草木に関するものや、イワシ、タラなど魚にまつわるものにも多い。タラの字は中国に輸出されてもいる。昔の人は身の回りの自然を漢字で表そうと工夫を重ねたのだろう。新しいところでは米辺に線と書いてキロメートルや、河原っていうのの尿に、トンデン兵のトンと書いて重さのトンなど単位を表すものも知られている。最も最近ではパソコンで表記できる文字が限られていることもあって、新しい文字を作ろうという工夫もあまり見かけなくなった。まあ顔文字なんてのは新しい告示かもしれないけどもね。次。時の巡礼。お盆、ふるさとに帰、仏壇の前、ご先祖様に御栄華を唱えるのが昔からの習わし。音痴でカラオケ嫌いな僕もこればかりは木魚や鐘を叩きつつ声を合わせる。ふるさとの御栄華には聖国三十三所が歌われている。修学旅行などで記憶に残る人が多いだろう。京都の清水寺もその一つ。3箇所ある番外も含めれば、大阪や兵庫、奈良、京都、滋賀、岐阜など7府県に36箇所の札所がある。これらの観音様を巡礼するのがいわゆるお遍路さんだ。最も一般にお遍路さんといえば、四国の88箇所霊場巡りが有名。こちらは815年に弘法大師空海が開設したとされている。聖国33所は718年に長谷寺の徳道上人が決めたものと伝わるので、発祥は聖国の方が古いらしい。琵琶湖に遊んだついでに石山寺を訪れた。聖国33所の一つだ。起伏に富んだ境内、この春訪れたやはり33所の一つ三井寺に通じる佇まい。そういえば大津市は京都市宇治市とともに古都京都の文化財として世界遺産に登録されてもいる。遺産といっても遺跡じゃない。今も生きてこれらも受け継がれていく、それとしての遺産。御栄華をあげる親を見て3歳の息子もポクポクと不器用ながらも木魚を鳴らしている。祖父や祖母がそれを見て笑う。ふと自分が幼い頃の風景がそれに重なる。似たような光景がお盆ごと繰り返されるのだろう。100年前も100年後。次。パノラマの時代。パノラマという言葉の語源はギリシャ語にある。パン括弧すべてとホラマ眺めの合成語だ。考案したのはイギリスのパーカーで、1788年のこと。名前の通り周囲すべてを見渡せるというほか、時代や地域的制約をも超える。例えば1950年昭和25年に開かれたアメリカ博に登場した野外パノラマはアメリカ一周が歌い文句で、自由の女神からナイアガラ大瀑布、グランドキャニオンから金門橋までがつながっていたのだった。 パノラマが登場した18世紀末といえば、フランスのビュンフォンにある博物学の観光が続き、ちょうど博物学がブームだった頃、全てを知りたい、全てを眼中に収めたいという欲望が、そしてまたそれができるという自信が人類に溢れていた時代だったということだろうか。日本におけるパノラマ、1890年、明治23年、浅草公園内に開館した日本パノラマ館に始まる第3回内国官業博覧会を当て込んで作られたものだ。その後、パノラマ館はあちこちに作られるが、やがて活動写真などに主役の座を奪われていく。今僕たちは世界のパノラマを見せられても、全てを眺めたとは思わない。すでに多くの情報を持っているゆえ、パノラマといえども世界の一部でしかないことを知っている。謙虚になったようにも思えるが、実は全ての眺めさえ超えて世界を把握しているという思いを僕たちは持っている気がする。パノラマに夢を見た時代、いや夢を見られた時代がなんだか懐かしい。次、縄文語。インド映画ムトゥ踊るマハラジャに主人公が馬車による逃走からふと気づくと、言葉の通じない地方に来ていて、てんやわんやするエピソードがある。日本の言葉事情に慣れた身からはそんな光景がひどく新鮮。インドの公用語は英語とヒンディー語とはいえ、州によっても公用語があり、その数だけでも10を超える。インドア大陸の南端ではテルグ語やマラヤラム語などが話されているけれど、東南端で話されているのがタミル語、全人口のおよそ 5% が話しているという。 5% といっても人口10億人の国、5000万人に当たるから大言語だ。そのタミル語と日本語に共通点を見出し、日本語の起源を南インドに求めたのが王の秦氏だった。縄文末期、船で渡来したこれらの人々の話す言葉が農耕などとともに広がっていったと。では縄文時代はどんな言葉が話されていたのか。それを縄文語と名付け、アイヌ語がその末裔なのではないかとするのが大山元氏。ワニ、過去今でいうシャチカの上を渡って向こう岸に行ったという稲葉の白ウサギの話も、シャチをアイヌ語で表現するとお気に入る神となり、唐突なエピソードではなくなるなどの分析を重ねている。日本語がどのように移り変わってきたのか、まだ定まった説はない。今は星と発言している空に輝く星も、室町時代には星であり、奈良時代からに遡ると星だったかもしれないなど、近い時代にも変化は少なくないと同時に、 5% が少ないと思っていたら5000万人だったとか、縄文時代と表現されて、つい江戸時代などと同じように捉えていると、それは1万年も続く長い時間のことを意味しているとか、言葉に隠されがちな真の姿のことも僕たちは忘れないようにしたい。ジータレソミ377番、誤爆、どうやら世間では七夕らしいですよと。七夕過ぎたけどね、どうやら世間では七夕らしいですよって知ってるよ。もう祭りがすごいんだよ、地元じゃないけど、祭りが本当にね、人がたくさん、で次、体温計。体温計行って耳を澄ませば読んだら終わりにする。体温計。子供が熱を出して耳式体温計のお世話になっている。わずか1秒で測れるので大助かり。登場したのが4年ほど前で、便利さから市場は拡大。昨年は170万台を販売したとか。体温計の年間販売数が約700万台だから、4つに1つが耳式になった計算だ。なぜ1秒で測れるのだろう、そんな疑問が湧く。その前に、そもそも体温ってなんだ。おでこに手を当てたり脇で測っていた時代の人間としては体表をイメージするのだけれど、実際には脳や内臓などの体の深部の温度を意味するとか。耳式は鼓膜から出る赤外線を測っている。鼓膜のすぐ内側には脳の動脈が通っているから、脳の温度がより正確に反映されるわけだ。 もともうまく鼓膜に向けないと耳垢の温度を測りかねない。ちなみに世界初の体温計はイタリアのサントリオが作ったそうだ。ガリレオの体温計に温度計に触発され1609年に考案。この人計測にこだわる人だったようで、自分の体重、食事後の変化、糞尿の重量などを30年にわたって記録。排泄物の重さが摂取した食事の量より少ないことを確認したりもしている。もっとも当時は沸点が発見されていないので、メモリは温度計によって違っていた。病気と体温が関係づけられたのも随分後で、1858年になってようやくドイツの医学者が病気によって熱型が違うことを報告。以後病気の診断に体温測定が不可欠になる。39度を超えていた子供の熱も翌朝には下がった。寝床で頭に手を当てて、熱さの引いてることにほっと息をつく。耳式の前にまず手を当てる、親心である。あんた何してんのデジタルSM378。祭りとかやる元気もないイッサム、2回連続誤爆おめでとう。なぜ確かめないんだよ。てかジェーンだと出ない、そこで書き込んでいいんですかって。てかジェーン使ってるか知らねえけど、ジェーンだと出るけど俺使ってるやつ。あんたの今示してるあのスレじゃないですけどいいんですかと、うん、祭りとかやる元気もないイッサムって書いてあるけど、ねえよ、疲れてんだ、あっちでしょ最近。もう疲労溜まりまくりだよ。もう配信全然しなかったでしょ。配信したらやべえと思って早めに寝てたんですよ。配信してたらやばかったな、マジで。毎日4リッターぐらい水飲んでるぐらい汗かいてたもん。それぐらい飲まないともう持たない。ちゃんと梅干しで塩分補給とかもしてたもんな。で次最後、これはねまだまだいっぱいあるから、もう読もうと思えばいっぱいあるんですけどね。あれ、耳を澄ませば。水中に電波は通らない、だから超音波による探索は重宝される。ソナーだって敵艦の情報を探る潜水艦内での行き詰まるような瞬間、それを知っているような気になるのは小説あるいはコミックスの影響だろうか。潜水艦の探知に超音波が利用されるようになったのは1916年に超音波ソナーが開発されて以降のこと。一方魚群探知機は今から半世紀余り前、日本人によって発明された。今や漁船に欠かせない装備だ。ちなみに魚群探知機は超音波が反射されて帰ってくるまでの時間と反射波の強弱を利用して魚群を探知している。反射波が強いほど魚群の密度が濃いことは感覚的にわかるけれど、画像が大きいほど深いところにいるというのはちょっと意外かもしれない。しかし遠くからの反射ほど反射波は広がるわけだから、よく考えれば当然ではある。人間は超音波をさまざまなことに利用している。個体内部の傷を探し出したり、ガラスなどを加工したり、電子機器部品を洗浄したり、胎児を診察したり、筋肉痛を癒したり。僕たちにとって音の役割は案外大きい。ゲームの場面転換を実感したり、映画のシーンで涙したりするのは、映像よりも背景音楽が寄与するところが大きいのではないか。ただ日常生活の中で見つめることはしても耳を澄ます経験は少なくなった気がする。秋の夜長、虫の声に耳を傾けてみよう。はい、そうか。379番ジータ、ジェーンも使ってるけど、ジェーン使ってるけど違う、そもそも書き込むスレを確認しない、ダメだてか2度連続ってやりすぎ。まあいいけどね。だからどうしたってあれだからね。 はい、というわけで、4時半まで、久々なんでね、2時間ぐらいやらせてもらいましたよ、はい、というわけでですね、この辺で終わりにします。はい、ここ面白いんでね、多分また勝手にやってるかもしれない。最近はなんだろうな、心理学のやつの本を読んだりとかですね、こういうのを読んだりですね、ちょっとね、自分が読みたいやつ、の方に行ってますね。もうゲームとか関係なし、もう全くね、そういうの関係なしで、もう自分がやりたいやつを配信する形、もうゲロウ術どこ行ったっていうね、もうゲロウ術とはでね、企画っていうところだけでつながってるような感じ、今は、もう、なんとかね、なんとかつながってるって感じだな、そういう感じで、もうやってること自体はもう全然関係ないですからね。はい、というわけで、なんだこれ、ジータレスミ380、寒い、大学のクーラー。大学は寒いね。大学寒いね。あのね、パソコンとか置いてあるところは当然、ね、すげえ寒い時ある。特にまあ、外が暑くて汗かいてるから余計、その、温度差っていうのがでかくて、っていうのはありますね。そう、ほどほどにせんとね、なんかアパートじゃない、何言ったらアパートって、違う、スーパーの中とかもガンガンに効いてるところとかありますけどね、もう困ったもんですよ。だってその、なんつうの、バーって開いてる入り口の横通るだけで寒い、これなんか大丈夫ここっていう、なんか何冷却してんのっていう、そう、保存してんの何かっていうぐらい寒い、冷蔵庫みたいなもん。で、381番、ロマサガ3はもう記憶の彼方ですかと。ロマサガ3のデータがですね、今使ってるパソコンじゃなくて、もう一つの方に入ってんですけど、だから、早くパソコン直せって話でしょ。だから、パソコンね、新しく買ったね、コアツデュオの方を復活させないとロマサガ3ができない。動画配信もできない。動画配信もできるかもしれないけど、別にこのパソコンでも別に弱いわけじゃないから。光回線になったしね。だからロマサガ3はそうやってまあ、新しいパソコンの方が復活して、でやる分には本スレとか使わせてもらって、行くっていうのはありえますけど、記憶の彼方ではないですよ。でもね、もうあともう最後だけだからね、ヨモギ族倒せば終わりだよ。あとなんか最後、ラスボスだけでしょ。で382番、地球にクーラーつければよくねと。もう今ね、もう発音おかしいですけど、地球にクーラーつけるのか、頭いいね。その発想なかったよ。奇才、奇才だね、奇才。383番、なんでタモさんのと同じ曲流すのと。ごめん、俺知らねえ。ですね、タモさんと同じ曲って何だ。T さんもこれ同じやつかけてた。これ今俺がかけてんのは自分がニコニコ、これニコニコのやつなんですよ。これニコニコで、ニコニコ動画でカプセルメドレーって、カプセルってアーティストがいますけど、カプセルの曲の、曲をですねメドレーで流すのがその1、その2、その3ってあるんですけど、それをずっと流してるんですけど、 うん、で好きだしね、あの曲いいし、あの、うん、だから普通に、しかもなんつうの、いろいろね、派生して、うん、で あのねアイマスとかが多いでしょ、あのニコニコ動画ってそれであのたまたまパーッと回って見てた時に、あったあったと思って、昔ラジオでも流れたの聞いてて、いいなと思ってたのを思い出した感じで、あそうだそうだそうだと思って、それで検索かけてみたらカプセルメドレーあって、おいいじゃんと思って、で今日やる時にこれバックで流しながらやるかと思って、ラジオっぽいし、うん、と思ったんだけど、ごめんタモさんと同じ曲流すのって言われても俺聞いてねえわ俺、うん、同じの流してた？ニコニコ動画のやつ流してたのかな俺だからそのメドレー、ニコニコ動画見れる方はね、カプセルメドレーって入れてみれば、カプセルって英語で入れてみたらわかりますよ、まさにその 1,2,3 を 1,2,3,2,1 で流してますから今、でまた1に戻ってきてるから今1のやつ流してます。カプセル好きですよ、ていうかね、なんだろう、こういう系の曲はね、そうそうそう、あとね、スレにも書いたんですけど、ドラクエ3のそのなんだっけ、ラーミアの曲でおなじみね、の大空を飛ぶっていう曲があるんですけど、それをね、いろんなねバージョン、まず、まあ、ファミコン、スーファミ、ゲームボーイ、プレステ2の、ドラクエ8のやつも一番初めに乗っかってて、その後なんとか還元楽団とかさ、なんかそういうところがやってるようなやつをいろいろ流してるやつがあるんだけど、あれとかもいい、あれとかもうお気に入りのマイリストに入れてる、うまい、面白いね。なんとか還元楽団っていうのは違うのでさ、結構いろいろ雰囲気が違うんだよね、盛り上がるところのね、そうああいうのも好きでね、マイリスト入れてますね。さあとなんか本当に合います多いね、いろいろね、なんか調べるといろいろ、あとね、なんか消えちゃって残念だったのはね、まあ今また復活したりしてるんだけど、スパイダーマン系ですね、スパイダーマン系大好きだったんだけど、なんか見るとあ消えてるみたいなね、なくなってるみたいな、スパイダーマンのね名乗りのやつすげえ好きでやってたんだけど、探してたんだけど、もうすぐ消えちゃうの、うん、あとやっぱりね、どんな時でどんなもんでもやっぱり職人っていうのは出てくるもんだなっていうのはニコニコ見てると思いますね。コメント職人とかいるんだね、なんかすごいなと思うよ本当に、うん、で、ジタレスミ384、そんな好きだなんてでテレなんですけど、意味がわかんないですよ、いやつが、そうだってこれでね、あのアマゾンでね全部のアルバムね頼もうとしてるもん、それぐらいそうそうそう、今はもう昔はね金とかの問題でね、ラジオ の流してたやつを録音して聞いてたりとかしてたと思うんだけど、今はね、もう金はあるから、そうそう、それぐらいね買うのはね、そう、それで買おうかなと思って、で、385、うわ、なんつう時間にやってんだ、今来た30秒、今来た30秒って30秒もいらない、もう寝るから、もう寝るから、だから録音ウップするんで、もしよかったら聞いてみてください。で386番、時代を考えるとスーパーファミコン版は神だったなと、スーファミ版すごいね、よくね、そうスーファミであそこまでのクオリティ出してたなと思う、そうやって聞いてみると、スーファミであそこまで行ってるんだ、だってプレステ2といい勝負してるもんだって、スーファミなのに、うん、いやだからすごいと思ったよ聞いてて、そう 結構ね音楽関連のやつはね面白いから見てる。あとなんつうのもうプロが作ってんだろうねっていうようななんつうのかなムービーっつうのかな、じゃあ曲に乗せたそのいろんな映像作品は自分の静止画像を作る時の参考になるっていうぐらいいろいろ面白いなと思って、そのうめえなっていうのを見るので好きだから見たりしてますね。うん、そうああいうのを見るとねなんか静止画像の新しい案が浮かんだりするんですよ。それで見たりするんですけどそうもうでその時曲がまた うまくあったりすると曲もまたねちょっと曲だけで今度調べてみたり、ねいろいろするわけです。ニコニコ動画ない未だに一度もコメントは入れたことないですね。うん、あんまりねなんだろうな弾幕とかはねコメント職人さんのやつはあれなんだけど普通のねコメントはねあんまりねどうでもいいやつはねいいですっていう、ね、感じなんだよ俺の場合は。うん、あんまり楽しんでない方かもしれないけどネタ系のやつで出てくるのは全然問題なくて逆にないと寂しいんだけど曲系のやつで余計なもん出てきてもあんまりっていう、うん、感じで、ですね。はい、じゃあですね、この辺で終わりにしましょう。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ一応録音は、ファイルバンクの方にいつも通りウップしますんでもしよかったら聞いてみてちょうだいと。今日はダラダラとまた垂れ流し系なんでね、聞いてどうなのかよくわかんないけどもしよかったらってことね。はい、んなことでですね、終わりにします。意味わかんねえ。387、もう寝るなんてイサムさんに気づかずにターミネーター3見てたんでもう2時間しようよと。もう2時間とか6時半じゃやべえだろ、やべえよ。ターミネーター3見てたんだ気づかずにターミネーター3見てたっていいよ気づかなくても別に、一応録音ファイルだったら聞いてみてください。うん、それで別にターミネーター3見ててもよかったなって思うと思うから。うん、はい。はい、終わりします。おいおいもう終わりかとか言ってるけど終わるよ。せっかく外も明るくなってきたから寝るんだろ。てかあれおかしいな、明るくなってきたら寝るんじゃないんだよな普通の。はい、なわけで、この辺でお疲れさんでした、バイバイ。I sing for you.